ふつおた特集。どうもごきげんよう、サンキュー達夫です。暑い、そろそろね、長濱博監督の新作リフレクション、ザ・リフレクションというのが NHK で始まります。いやー、これ楽しみですね。まあ、長濱監督いつもで月間熱量と文字数に来てくださってますけれども、今は制作期間中ということで、まあ、いつもはね、趣味でアニメ作ってますなんていう冗談言ってますけれども、まあ、長濱さんご存知のように、虫師という作品で初監督を務めて以降ですね、まあ、いろんな作品手掛けていらっしゃいます。デトロイトメタルシティでありますとか、悪の花、そういった監督作品がありまして、今度は子供の頃から大好きだったスタンリーと、組んでですね、ついにもう本当マーベル作った人と一緒に仕事してるっていうね、もうちょっと信じられない出来事になってるわけです。まあ、おそらくこれを機に、海外に行かれるかもしれませんし、まあ、日本でなかなか長濱さん見られる機会もね、そうそうないかなとも思うんですけれども、そんな月間熱量と文字数、いよいよ明日でございます。まあ、今回は松崎くん、優しい雨の松崎も、まあ、ちょっと仕事のため参加できないということで、私一人かと思いきや、ここに日本刀について語らせてくれという、まあ、クニーキャップ、そして婦女子最高会議から黒柳の2人登場でございます。計4名で月間熱量と文字数やりますので、ぜひ足を運んでいただければなと思います。今回はもう一人語りということなんでね、前回編集室で紹介しきれなかったふつおた、そんなところも紹介したいなと思っております。はい、シャラクサイジョニーさんからいただきました。絶賛放送中の月が綺麗を見ていて、あ、これはちょっと昔の話ですね。月が綺麗、いや最高でした、ありがとうございました。絶賛放送中の月が綺麗を見ていて、己の萌え感について仮説が出来上がりましたので報告いたします。自分の萌えについてってことですね。自分にとって萌えとは失うことです。自分の大好きな作品、例えば四畳半神話体系、天元突破グレンラガン、大正野球娘、心コネクト、今期で言うならサイヒロ、そして月が綺麗、これらに共通点があります。何でしょうかね。それはヒロインが特定の男性とフラットな状態から恋をして実るということです。単純なことですが、このプロセスによって自分はヒロインという娘を失うという萌えを体験していることに気づきました。どんな気づきだよ。自分は誠に勝手ながら常にヒロインのお父さんとして物語を見始めます。わかりますよ。達夫さん風に言うなら守護霊と言ってもいい。男性としてではなく、あくまで人間として、先輩として、親として、まずはヒロインを愛します。そしてそのヒロインは物語の中で自らの意思で恋をします。自分という父親よりも継いでいたい相手を自らの意思で選び、そして結ばれます。この工程で自分はヒロインという娘について喪失し、かつ娘が成長する様を見て燃えるのです。自分にとって萌えとは、娘を失い娘の成長を見るときに起こる幸せになれよという気持ちに他ならないのです。そんな仮説を、恋する水野あかねちゃん、月が綺麗を見ながら考えました。以上、シャラクサイジョニーさん、ありがとうございます。おっしゃる通り、失う、あるいは失いそうという危なっかしさですよね。これ僕も大正野球娘見てるときに、なぜ女の子主人公に恋をさせるのかという、散々感情移入させといて俺じゃない男と恋するのかよと自分でも思うかなと思ったんですけど、まあ、これアマちゃんの時もそうでしたけど、相手の男が、まあこいつなら任せてもいいだろうと思えば許せてしまうという、これ完全にお父さんの気持ちですよね。謎ですよね。俺たちの BL 論という本を僕が書いていた時に、 目白大学の心理学の先生で丹先生という方に、僕がねフリーのリンちゃんを見ていて母乳が出たと、レイちゃん見ていて母乳出たみたいな話をしていたら、辰夫さんそれはユングです、ユングと同じこと言ってますって言ったんですよ。いや僕ユングじゃないしユングと同じこと言ってねえと、ユング多分フリー見てねえぞと思ったんですけど、そういうことではなくて、で自分の中の人格、例えば世界一初恋を見て、女になり、まずね大きく振りかぶってを見て女になり、いやもうルールなんか分かんなくてもいいの、この子たちが一生懸命プレイしてくれてればそれでいい、田島くん抱いてみたいな気持ちになった。でそこから、世界一初恋とかを見て、で最終的に純情ロマンチカとか世界一初恋を見て、最終的にフリーで母乳が出るっていう、でこれは女から徐々に成長して、彼氏ができて、そして最終的に母親になるっていう物語を男性の中でも経過することができると、でこれは標準装備、人類にそもそも標準装備されてるものなんじゃないかと。で男としてもこの人実は今僕が言ったのと逆の性で、経験している、つまり、あくまで人間として先輩として親としてて徐々に年齢が高まってますよね自分の中で、なんだったら最初異性として見てるかもしれない、それが徐々に最終的に幸せになれよって思えるっていう。でこれね多分男性向けアニメ女性向けアニメ限らずキャラクターを愛してね自分の中の年齢が上がっていくという現象、皆さんちょっと経験あるんじゃないかなと思うんですけど、これ大変興味深い現象ですよね。ユング覚えておいてください。どんな結論だよと思うかもしれませんが、わかります。続いて島州さんいただきました。いつも中二病的なやり場のない長文メールを送ってしまってすみません。本当だよ本当に、熱文字にメールを送ることにしかアウトプットのない生活を送っているのでつい長くなってしまいます。もうやりすぎ、どんな生活だよ。なので今回は軽い普通歌を一つ。私はラキスタのエンディングで4人組がカラオケで歌ったが本編では放送されなかった曲についていまだに考え続けています。いい時間の使い方してるね。本編では放送されなかったけど実際に歌ってたんじゃないかっていう曲ね。いやわかるわこれ、すげえわかるわ。バレンタインデーキスを歌ったつかさにはセーラー服を脱がさないでを歌ってほしいけどやりすぎかな。エッチがしたいからのところで恥ずかしくて歌えなくなっちゃうところが聞きたい、変態。懐かしアニソン担当のコナタはキテレツ大百科の名エンディングお嫁さんになってあげないぞと睡眠不足をぜひ。鏡は優等生的にザード、あと意外なところで徳永秀明の壊れかけのレディオで高音が出なくなる。いいね、歌ってる時の、しっとりエピソードもほのぼのエピソードまでこの人妄想してる。みゆきさんは滝蓮太郎の花、あと世界の国歌メドレー、ああわかるな。意外なところではド迫力で歌う酔いと負けの歌が聞きたい。あと本当みゆきつながりで中島みゆきとかもあってもいいかもしれないね。あと琵琶湖周遊の歌とかね。皆さんでしたら何を選曲しますか。雑、まとめ方雑、放り投げすぎ、いきなりなんかいきなり天井から突き落とされたみたいな。今まで話乗ってたのに。皆さんだったら何を選曲、この皆さんだったら彼女たちが何を歌っているという選曲をしますかってことだよね。自分が何を歌いたいかとかじゃなくて。そうですね、これ難しいよね、楽しいよね。これもうメール募集したいぐらいだけど、コナタアニソン担当だからな。コナタは多分ねセーラー服を脱がさないで、を、もし司が歌った場合ですよ、バナナの涙とか歌ってほしいですね。これもアニメリスペクトでもあるんですけど、ハイスクール鬼面組のね、エンディング曲でした。バナナの涙っていうね、そんなところでしょうか。ありがとうございます。島周さんでした。続いて、40代男、タグさん。エバーグリーンな少女漫画作品について、サンキュー達夫様、編集室の皆様、初メールです。すいません、初メール僕一人ですいません。熱文字ネームタグと申します。TAG でタグ。 ご相談というか問題提起というか、とにかく聞いていただきたくメールいたしました。いいですよ、みんなの心のはけ口、もう心の肉便器。僕先日友人かっこ同年代の女性が漫画動物のお医者さんを読んでいたところ、うん、周囲の年下の友達がみんな同作品のことを知らなかったという話を聞き及び、マジか、大変なショックを受けました。というのも、動物のお医者さんは少年漫画におけるドラゴンボールやスラムダンクなどに並ぶ、誰がいつ読んでも新鮮で面白い、世帯を超えて楽しまれる、いわゆるエバーグリーンの作品だと思っていたからなのです。いや、わかりますよ。いや、そうなんじゃないですか、動物のお医者さん。単純にその周りの友達の文化とか低かったんじゃないですか。ひどいこと言ってる僕。アニメなどの多メディアの進出がやや乏しい少女漫画は継承が難しい部分があるのかもしれません。であれば、過去作の復刻が流行している今こそ少女漫画の名作を復刻アニメ化してほしいと思ってやみません。バナナフィッシュとか今でも相当受けると思うんですけどね、と。多蔵さんや国井さんが思う少女漫画のエバーグリーンな作品、もしくは今こそこの名作をアニメ化してほしいという作品はありますでしょうか。タグさん、ありがとうございます。動物のお医者さんって僕ね、確かね、これスピリッツで連載だったんですよ、小学館ので。僕は自分、まあ男子校だったんですけど、スピリッツ担当だったんで、スピリッツ担だったんで、まあ毎週月曜日にスピリッツ買って学校に持ってって、みんなで回し読みしてましたよ。もちろんクラスにサンデー担、ジャンプ担、マガジン担、チャンピオン担、いろいろいましたけどね、担当が。で、僕はスピリッツ担当だったんで、僕の時はね、まあ、美味しんぼありましたよね。で、ハッピーだったかな、柔らが終わって。で、動物のお医者さんが始まった頃は、ギャラリーフェイクの連載もあったかな。細野藤彦先生。で、僕はどうしてもギャラリーフェイクのテレホンカードが欲しくて、送ったんです、編集部で。なんか、各作品のテレホンカードを抽選で何名様にプレゼントみたいなの送ったんですよ、僕。したら、届いたんですけど、動物のお医者さんだったんですよね、そのテレホンカードが。マジかと思って、あ、俺ギャラリーフェイク欲しかったのにと思ったんですけど、それからなんか意識しちゃって、動物のお医者さんのこと。なんかね、クラスに好きな女の子がいて告白しようと思ってたんだけど、別の女の子から告白されて、なんか妙に意識しちゃったみたいな感じになっちゃって、動物のお医者さん最終的に大好きになってたからね、俺ね。うん、みんなに勧めてました、動物のお医者さん。エバーグリーンな作品ですよ。で、動物のお医者さん、確かに、まあ、少女漫画なんですけど、青年誌連載だったんで、意外と知られていないかもしれないんですけどね。どうでしょう。まあ、ね、このエバーグリーンな作品、たくさんありますけど、うち、まずね、僕は姉が2人いるんで、少女漫画の宝庫でしたよ。王家の紋章とかね、ポーの一族とか、まあ、もちろんアニメ化してほしいのは、ひずるところの天使ですけど、風と木の歌とかね。で、僕ね、今こそね、風と木の歌だと思うんですよ。皆さん、竹宮恵子先生の少年の名ジルベールっていう本、お読みになりましたかね。現在、今、竹宮先生は京都精華大学の学長さんも務めていらっしゃいますが、いわゆる少年愛と言われている、まあ、今の BL に連なる、まあ、潮流の祖ですよね。その少年愛を作品化した風と木の歌という、まあ、レジェンド作品があるんですけど、まあ、その作者でございます。で、皆さんね、トキワ荘のことはよく知ってるんですよ。例えば、まあ、ここでもね、熱文字でも、藤子不二雄先生のね、漫画道 A 先生の、まあ堀田さんがよく喋ってくれますけど、大泉サロンについてはあまり触れられていないですよね。で、これはですね、萩尾元先生とこの竹宮恵子先生が昔同じ、アパートに住んでいたっていう。で、いろんなその読者アンケートとかで、いい感想をくれた人が、まあ、なんか2人のね、ちょっとマネジメント的なポジションにいるお嬢がいるんですよ。大泉に住んでる。で、うちの前空いたから2人ともここ越してきちゃいなよなんていうお嬢がいるんですけど、で、結局そのお嬢がもう、いろんな人選別して、その2人に引き合わせて1個の大きいムーブメントになっていくっていうね。で、このムーブメントを大泉サロンっていう風に呼ばれたりするんですけど、まあ、その大泉サロン作品ですよね。まあ、中でもね、やっぱりアタックナンバーワンとか、まあ、そういうね、 スポーツ作品は結構アニメ化されましたけれども、なかなか他はまだ漫画化されてない作品いっぱいありますよね。でもあのハイカラさんが登録なんかがね、今リメイクされますけど、どうなんでしょうかね。ああいうの作品も僕大好きですけど、ベルサイユのバラとかね、あの結構エバーグリーン作品多いんですけど、やっぱ80年代以降なかなかこのエバーグリーンどうなんでしょう。もうあの7とか、もうすぐ7とかになっちゃうんでしょうか。少女漫画はね、本当いい作品多いですからね、読み切りから連載までたくさんありますからね、なんとも言えないところですけど、まあ、バナナフィッシュは硬いですよね多分ね。続きまして、プリマドンナ星座おしないさん、いつもありがとうございます。ユリブヒブで送ってくださってる方ですね。今回普通オタも送ってきてくださいました。男子中高生キャラのお弁当についてというちょっとよくわかんないタイトルですけれども、自分ががっちりやりたいけどめんどくせえなと思ってやれてない調査の一つに、アニメキャラが食べてるお弁当の中身調査があります。あ、なるほど、そういうことを考えていらっしゃる。これは女子中高生が主人公のアニメだとお昼の時間という名のおしゃべりタイムがあるので割と目にしやすいです。あとおかず交換イベントがあるからかな。お弁当が出てきたら、ああそうね、ミニトマトは彩りとスペース埋めるために基本よね、はいはい、ウインナーね、ハンバーグは冷食かな、でも時短とバランスの面で積極的に使うのはありだわ、うんうん、ほうれん草のおひたしで緑ね、と一旦一時停止をしてなんとなく中身をチェックしていますが、大体の感想が量少なです。プリマドンナさんすごいね、ほんといつもすごいです。ただ気持ちわかります。あの本棚チェックするために僕一時停止を押すのと一緒ですね。食事とかお弁当一時停止して、で、まあ、お弁当ってやっぱ特に家庭が見えてきますからね。お母さんがどれだけ手間かけてくれてんのかとか、あと自分で作ってる場合どれくらいの時間を割いてるのかとかね、ただ見栄えがいいだけじゃなくて短い時間の中でお弁当を作るっていうのもね、そのキャラの持ち味ですから。わからないのが男子中高生キャラのお弁当です。自分はあまりというか男の子がワンサが出てくるアニメをほとんど見ないので目にする機会がないのかもしれませんが、運動部系男子と特に部活とか何もやってない子では当然量は違うのかな。2点目、そもそもどんなお弁当箱なのか。3点目、どれくらいの人数で食べているのか。4点目、というか校外部で買ったパンとか食べてるイメージ。5点目、買い食いはするの。6点目、帰りにラーメン屋とか寄るなど謎が多いです。適当に検索したらフリーでお弁当対決をしたみたいな回があったそうです。ということでいただきました。プリマドンナ星座おしないさん、ありがとうございます。気持ちわかるわ。お弁当確かにね、あの手が込んでるお弁当とか綺麗なお弁当で量が少ないやつ見るとむちゃくちゃ甘やかされてんなみたいなのわかるんですよね。僕はやっぱお弁当、男の子だったらですよ、お弁当やっぱ作ってもらってでそのまま学校に持ってくるわけじゃないですか。で当然ね、男の子なんでいい加減ですよ。なので学校に持ってきてご飯、まあ2軒目と3軒目の間に早弁するとしてですよ、開けた瞬間にねご飯がちょっと寄っててほしいんですよね。ただアニメってそこは妙なファンタジーをこう許容してるというか、びっちりちゃんと埋まってるんですよ。でもあれお弁当通学したことある人ならそのお弁当が寄るっていう経験あると思うんで、なんかそういう雑なお弁当もねちょっと見てみたいななんて思いますけれどもね。ありがとうございます。続きまして六条くるるさんからいただきました。キンプリについて、編集部の皆様ごきげんよう。あ、僕一人ですいません。六条くるると申します。キングオブプリズム、通称キンプリの続編であるキングオブプリズムプライドザヒーローが公開されて1ヶ月が過ぎました。そうですね、バルト9すごいですよ相変わらず。そろそろ公開が終わる劇場も出始めていますが、前作ではファンが地元の映画館に希望を出して遅れて上映された例もありますので、リスナーの皆様の地元の劇場でもまだまだ見られるかもしれません。うん、これ草の根運動の呼びかけですか、すごいね。さて今作に個人的な感想は、やばい最高すぎる地球は青くなかったというものなのですが、この感想を聞いてみようという人はほとんどいないかもしれません。 そのためイケメンキャラばっかり出てきて不女子向けなんでしょとスルーされている熱文字リスナーに向けて今作をプレゼンさせてください。いいですねこの試み。自分たちと違うね属性の人にも訴えかけたいというそういう気持ちこそ熱量と盛りする。結論から言えば小学生の頃などにいわゆる男児向け少年向けのバトルモノアニメが好きだった人にはぜひとも見てもらいたいです。今作はアニメ映画というよりアトラクションと言われるほど情報量が多いのですが大筋はシンプルで物語の序盤で大きな挫折を味わったキャラが仲間と支え合いながら再起を果たしプリズムキングカップという4年に一度の大会に挑むというものでいわゆるスポコンものです。プリズムキングカップという大会ではアイススケートとともに歌を追加したプリズムショーというもので争われるのですがこの映像演出がまさにバトルものといった様相でタツノコプロのアニメなのにサンライズみたいなシーンがたくさん登場します。この例え分かる人どれくらいいるのかな。サンライズガンダム作った会社ですけどねタツノコっていうと、タイムボカンシリーズ監督の菱田正和さんがサンライズ出身ということもありますし一緒に仕事をすることも多かった魔人英雄伝渡るなどで監督をされた故井内修司さんの影響なども指摘されています。見た目では大人のお姉さん向けのアニメのようでありながらも少年向けのバトルものとして男の子の気持ちを揺さぶりそしてなおかつもともとが土曜日の朝10時にやっていた女児向けアニメからのスピンオフという今作は何々向けみたいなカテゴライズを一周してくれる素晴らしい作品ですので1600円で70分楽しめるアトラクションだと思ってぜひ皆さん劇場へ。最後に一つだけ言わせてもらうとアトラクションというのはあくまで例えですが体力はものすごく持っていかれるので体調が悪い方にはお勧めしません。体力持っていかれるそうです。プリズムの過剰摂取で気分を悪くされるかもしれません。それではごきげんよう。六条くるる。ありがとうございます。キンプリちょっとね本当にこれまで見たことがないという人一度でいい劇場で経験してください。キンプリは見るもんじゃないです。経験するものです。体験するものです。ぜひキンプリの報告大会今度やりたいと思います。続きまして、熱持ちの皆さんこんにちは。シーグル野々崎です。あ、シーグル野々崎さんありがとうございます。行ってきました報告。いつもあの聖地巡礼してくださってる方ですね。妄想かと思いそうな聖地巡礼。旅行だけではなく自転車が趣味の私は毎年ゴールデンウィークに大阪東京間を自転車で走ることを恒例にしています。すごいね。いつものゆかりの地を行ってきました報告。ああなるほど。あ、これはちょっとみんなで読んだかな確か。うん、これは読んだね。すごいよねこれ。これすごい。いやー嬉しいですね。シーグルの野崎さん、またちょっとねお便り募集しておりますよ。ゴールデンウィークね。続きましてガンプラの思い出。あのガンプラ会やりましたよね。ガンプラ会やりましたんで、まあ国さんの本当に気持ちが分かるっていうことでガンプラ結構反響ありました。朝さん、国さんの熱量に当てられ まだガンプラの話を書きます。ガンプラのキットの進化はバンダイの技術の進化でもあります。初期キットの頃は製図板の上で図面を引いて設計していたのに IT 化に伴い CAD での設計に移行すると複雑なギミックの落とし込みも容易になりとんでもない進化を遂げたのはご存知の通り、やがてその技術体系の流れはガンダムキャラのフィギュアキットであるフィギュアライズバストへとつながります。このキット、フィギュアの鬼門である瞳を成型色の段階で色分けしてアニメそのままに再現してしまうレイヤードインジェクション技術で克服しており、組み立てるだけで瞳の彩色が完了できる鬼キットなのです。つまり説明書を見てパーツを組み合わせるだけで健康美あふれるガンダムビルトファイターズのフミナ先輩のおっぱい胸像が手に入るというわけなのです。いやー万歳恐るべし。大丈夫でしょうか、皆さんついてきてますでしょうか。まあ、このようなねファンも喜ぶ、やっぱ国さんはね深いところに刺さる男だから、こういう人が絶対いなきゃいけないんだよね。国信者続々増えております。皆さんもね二次元兵器研究家のやっぱりねことは目が離せませんな。うん、続きまして天気雨さんから第222回俺とガンプラ会の感想。 熱量と文字数の皆様こんばんは。こんばんは。第222回俺とガンプラ大変楽しく聞かせていただきました。次のようなことをこ思い出し懐かしくなりました。その1、プラモコンテスト。クニーキャップのおっしゃった通り、模型趣味は自己満足の面が強いのですが、かたやそんな私たちの唯一の晴れ舞台がプラモコンテストでした。ああなるほど。私の地域ではガンプラブーム時には毎年夏休みと春休みに開催されてましたね。百式の金色を筆で塗ってコンテストに出したな。そういえば上級者が作ったと思われるエアバイクと女の子は、当時としては驚きとともになぜこんなものを作るのか不思議でした。なるほどね、エアバイクと女の子ね。その2、俺を試しているのかというガンプラ。高校生の時に友人からこれ買ったから作ってと頼まれたのが一番最初の144分の1ガンダムです。こいつ俺を試しているのか、いやむしろ今の俺の技術を全てぶつけてやると意気込み、改造した点は大体下記の通り。まず1、各関節がプラプラにならないよう全てポリパーツに置き換え関節の数も増やし、2、肩を8の字工作するとともに足を延長してスタイルを良くして、3、手首は元のグーに丸穴から指1関節ずつプラスチックの棒から切り出し、4、装甲やランドセルも改造し独自のカラーリングで仕上げたもの。これを友人に渡しました。友人はガンダムがこんなになって帰ってくるとは思ってなかったようです。俺とガンプラ第2弾とっても楽しみにしております。ありがとうございます。天気雨さん、大人げない、すごいですね。オタクが本気出したらこんなになっちゃうからね。大人げない。PS いただいております。天気雨さん、明日から使えるガンプラ用語、私も考えてみました。考えなくていいですよ。Q キットは付属の攻めダインで作るのが難しいんですよ。はい、ラジオの前の皆さんもね、ちょっとぜひ一緒に言っていただきたい。せーの、 Q キットは付属の攻めダインで作るのが難しいんですよ。できましたかね。どういうシチュエーションで言えばいいんでしょうかね。続いて、爪切り使ってお母さんに怒られませんでした。もうちょっとよくわかんないですね。これ解説必要ですね。もう一度言います。皆さん、じゃあ声出してみましょう。せーの、爪切り使ってお母さんに怒られませんでしたでございますね。爪切り、やっぱりあの先が尖ってますからね、ちょっと工作とかにもいいのかな。あとあのパチンパチンってね、ちょっとあの切るときにあれないとね、レンチないと、あの爪切りで切ったりとかしてね、ありましたよ僕も。最後です。アンテナは伸ばしランナー、皆さんご一緒に、アンテナは伸ばしランナー。はい、以上でございます。意味は分からなくても構いません。いやーすごいですね。なんかこういうなんかちょっとさっぱりとした普通お高いがあってもいいのかななんて思います。というわけで皆様も、まあ、この熱量と文字数聞いた放送の感想ね、ぜひね、熱文字 @gmail.com 熱文字 @gmail.com まで送ってください。皆さんからのねやる気あふれるメールお待ちしております。また理想のあの子と実際にデートしたよという、まあ、報告、その回収した CG を送ってください。さらにさらに、この1話、このアニメのあの1話良かったよというこの1話も募集しております。すべてのメールの宛先は熱文字 @gmail.com までです。皆さんからのメールをお待ちしております。普通た特集また集まったらやりたいと思います。どしどしお寄せください。どうもありがとうございました。今週は以上です。月刊熱量と文字数でお会いしましょう。さようなら。君の中